はい、よろしくお願いします。
お願いします。こんばんはじゃないんだ。
はい、
こんばんはじゃないんだ。
いや、よろしくお願いしますですよ。
よろしくお願いします。
お願いします。
はい、小屋どっこいのオリジナルは本日のお相手はすっとこどっこいそばショット、
すっとこどっこいペキだ、
劇団小瀬小屋みずきです。
こんばんは
こんにちは。
こんばんは。いつもと逆やないかい。
いやいやいやいや、やってますけどもね。
はい、
ね、うん、もうだからもうさっきの話ですよ。さっきの続きですよ。
何何何、
さっきの続き、何何何、
なんでよや、マジで
何何何の話。
いやだからさっきの話だからみんな分かるでしょなんでよや。
確かにな、
ね、ラジオで共有しないんだったら言わないでもらっていいですか。
ミーズーさん性格悪いよマジで。
いや、なんでなんでなんで。
いや、これはちょっと言えないんですけどね。もうさっきの話ね、
言えないから、
誤解を与える、やめなさい。
一歩間違えれば犯罪ですから。
まだ情報解禁できないでしょ。
おいおいおい、
いや、何を何を、何があったのよ。
いやだから日付変更戦よ、日付変更戦、日付変更戦があるんですよ。毎年劇団大勢やっております。
今年もやりますよ。
いろんなね、外務の劇団大勢だけではなく、いろんな役者さんを集めてね、もう本当にもう祭りですよ、祭り。ロングランというね、
冬の演劇祭、
もう何時か3週間ぐらいやるやつですよ。毎日毎日劇をやって、そのね、毎年出てるんですけど、僕今年はちょっと作家側の方に回るということになりまして、
役者側じゃなくて、はい、脚本演出として。
そうなんですよ、うん、だから脚本演出で書いてくれないかということで、
はいはい、
秋山さんから劇団大勢の言われまして、ちょっとまあリーダーもやってて、もうちょっとこっちでこっちで手いっぱいですわーって、
まあまあまあそうですよね、
なりつつね、はい、いや、まあそこまで言うんだったらまあ書きますけどみたいな感じで書いたんですよ。
はい
はいはい、
ね、書いて、まあ、その代わり、条件が一つありますと、
はいはいはい、
秋山さんに言いました、提示しました、はい、小屋水木を全部の僕が書く作品に出させてくださいと。
あ、これは違うでしょ。
いや、言いました僕。
え、これちなみにそば匠が書いた脚本は何作品
なの。何作品。
4作品あります。
あ、4作品ね、は
い、これ言っていいから、まあまあ解禁してるから別にいいか、
はいはいはい、
あるんですよ、うん、まあ、それは皆さんお楽しみにしていただいて、
はい、
作品がありまして、
はい、
その作品全部にミズさんを出してくれと。したらね、今もうまだ調整中の段階ではあるんですけど、はい、まず1個秋山さんにごめんねって言われたのが、小屋水木絶対出れないですと言われまして。
あれ、
なんで、ちょっとおかしいでしょ。な
おかしいな話ですよ。
条件と全然違うもん。
そば匠はミーズーさん出したいがために脚本をやったのに。
そうですよ。
おー、ミーズーさん出れない、なんでよ。
そのためにミーズーさん用で、
お、
全部変えたのに。
あ、ミーズーさんが美味しくなるような、
このラジオを聞いてる皆さんが、ね、ここで告知して、ミーズーさんがその作品に出ますと告知して、行きやすいように、お客さんが見やすいように、ミーズーさんの全裸を見たいがために皆さんを
バカじゃね
え、若松の方に足を運ばさせたいなと、そういう思いで僕は作品を書きました。
はいはい、
ありがたい。
全作品もう NG もらいまして、ミーズーさんの出演全作品です。
鼻高くなるもんなんですね。
どういうことなんだということですよ。
え、ちょっと待って、整理させてください。
めっちゃ鼻水出たから
。いや待ってよ、自分は一応翔さんがね、うん、この脚本の締め切り自体ちょっと遅れてたんですよ。
いや遅れてたんかい。
そうそうそう、まあまあまあ、ね、まあ、まあ、本人いろいろ忙しいしっていうのがあって、でその時に水さん、あ、脚本先に深夜さんから聞いてたのかな、うちは、はい、
で頭のね、劇団大勢の、
はい、で翔さんが自分をキャスティングしたいって言ってるみたいな感じの話を聞いてて、
うん、
はい、自分はこの翔さんが書く中で一作品だけとか思ってたのんですけど、
うんうん、
え、全部なの、これは本当なの、
全部です、
全部キャスティングしようとしてたの。
言ったじゃないですか、稽古場で4作品あるうちの、はい、男女の作品と、
はい、
男だけの作品と女だけの2作品がありますよと、
はい、
で、そのうちの全部に出てもらうんですけど、うん、女はもちろん女役でやってもらいますと、
はいはいはい、
で、男女の作品は女役、もちろんそうです、
はい、
で男しかいない作品は男やってもらいますと言いました僕。
ちゃんとね、
じゃ、それはごめん聞いたけど、
ちゃんと言ったでしょ。
その場のボケだと思ってたわけ。
何を言ってるんですか、ガチガチ。
本当に
ガチガチガチガチガチよ、本当に
ガチガチか、
本当よ、
そうなんだ。もうなんか冗談だと思ってた。
いや、だから、なんでミーズーさんが出れなくなったのかっていうのを知りたいっすよね。なんで NG になったのかっていう。
ああ、まあ、作品にそこはなかったんじゃないですか。
あ、だからこれは、ミーズーさんが、はい、あ、私、ちょっと蕎麦翔さんの作品は出れませんとかじゃなくて。
これはね、多分ね、秋山さんの判断で、このミーズーさん の、うん、あの出演本数とか、うん、まあそういう制限があるのか分かんないです
け、ね、ど、はいはい、
それとか、あと役柄にそぐわないのかなと。あ、もしくは、僕が行き過ぎた、あの、演出をしようとしているという、はいはいはい、あの、企みをバレてしまいまして、はあはあ、秋山さんが NG を出したのか。というところです。もういくつか NG の理由があるんでしょうね。
まあだからいろんなフィルター通って結局できないってなったわけね。
まあまあまあ、まあ、多分 100% 自分がやらないって言ったからだと思う。
あっしょ。
いやでもいいでもいいですよ。
デイジやってほしかったな。
ちなみに何作品出るんですか、水さん今回。
これ言っていいのかな。
あ、ダメなんですかこれ。
あ、いや、
じゃあ、
まあ、
じゃあ言わないんだったら。
まだだからあれ決まってないからね。
してない。そう、なんか一応仮なのかな、
どの作品に誰が出るかっていうのは決まってないから。
ああ、でももう稽古は始まっててというか、はいはいはい、それは決まってるんですよね、演者たちは、はいはい、何やるかっていうのは、
うん、決まってますね。なるほ
ど。じゃあこれは解禁してからね。じゃあ
照明マジでよ、いろんなの考えてたのによ。
本当なんだ。
じゃあもうこれどうすんの、脚本もう話にならないさ。これちょっと秋山さんに相談して、うん、僕おります、今回脚本おりますって言った方がよくない。
まあその代わりリエさん使う話。
いや、リエさんじゃ役不足だって。
やめろ、やめろ。
いやね、ちょっとまだまだリエさんより若い方がね。
ミーズさんが、その、やって、一番、まあ、言っても、その、作品多すぎるし、ミーズさんにお願いするのも、多すぎるし、まあ、言っても、一本だけ、この一本だけお願いしますという、あの、秋山さんに言ったんですよ。
はい、これだけは。
これだけ一本お願いさせたいです。つったら、秋山さんガチトーンで、いや、もう本数がな、まず、小籔瑞稀の本数がちょっと多いから、それが一番の理由かもしれんみたいなこと言われて、ああ、じゃあマジか、できないか、この役、水さんが、って、いろんなね、もういろんな人が見て、絶対楽しみになるのになと思って、いや、じゃあ分かりました、じゃあ、リエさんはっつって、ちょっとじゃあ分かった、リエさんも本数多いんだけど、リエさんにこの役できるか聞いてみるっつって、5分で帰ってきて、秋山さんが、リエさん、OK もらった。
さすがだな。大女優だな。
リエさんが言ったのは、この、こういう役で、ちょっと変な役なんですけど、できますかって言ったら、全然いいけど、受けるんかなとか言って。
いや、でもすごいですね。
それはもう、リエさんからは OK もらいましたんで。うん、
いや、だから、まあ、勘違いしてほしくないのは、リエさんは心が広くて、ミーズさんが心は狭いっていうわけではないということはね、ちゃんと言っとかんと、ミーズさん。自分から発信してんかって。
ね、いや、うちはもう、はい。
まあまあまあまあまあまあまあね。
私はもう本当に、はい。
もう台本には目通してるんですよね。ミーズさんは。
あ、自分が出るやつ、うんうんうん、はもちろんです。
ちなみにそういう色物的なのあります？
あ、ナイスナイス。
ないんかい？
ないでしょ？
ナイスナイス。
その色物だったんだよ、俺は。
ああ。
そこが色物だもんね。
いや、もう、じゃあ世代交代で。
世代交代でなんでリエさんに行くか。リエさんの方が上だろ。
え、ちなみにモナちゃんはある？そういうの。
いや、わかんない。
モナちゃん。
わかんない。
ちょっと聞いてね、後で。
ええ、自分で聞けや。
俺、見に行くかどうか決めるから、それで。
で、モナちゃん好き
だ。モナちゃんが色物的なやつやるのかで、ちょっと行くか決めるから。
ええ、もう自分で聞けよ。
モナちゃんの。
モナちゃんにしようかな。
モナちゃんは、ちょっとね、
何よ今ちょっと。
なんだお前。
今ちょっと。気まずい顔してたぜ、
これね。ラジオ内だから言いますよ。
はい。
お笑いで言いますけど、
はい、
モナちゃんはね、可愛すぎるんすよ。
ああ、はいはい。
わかるでしょ。
わかるよ。
なんか、モナちゃんがね、ベロチューベーとか言ってたとしても、うん、立たないんすよ。あっちが立たないとかじゃないですよ。
ベロチューベー。
チンチンが立たないじゃないですよ。
ギャグが立たないから、ね。
そうそう。キャラが立たないですよ。
ベロチューベーの時点で立つか。
とかね、まあそういう感じのね、そういう下ネタ系のぶっ込んだとしても、やっぱモナちゃん合わないんだわ。モナちゃんはそれを聞いて引く側が一番いいんだわ。
可愛いからな。
ああ、アイドル担当ってことね。
そうそうそう。
要は可愛すぎるからそういうのをやらせたらちょっとっていうことでしょ、う
ん、まあ来年はね、ちょっと僕も脚本やろうかなと思ってますんで、まあ今年はちょっとね、断念しましたけど、まあ、お断りしましたけどね。まあちょっとそういうので、はい、モナちゃんとかも
まず話が出るかどうかもわからない。話がプッキーさんに行くかもわからない。
出ないはずな。ああまあまあね。
これいつからでしたっけ、日付変更戦自体は、
はい。日付変更戦はですね。
やるかやらないかまだ決まってないんでしたっけ。
日付変更戦ですか。あ、そうだっけ。
ここでツイキャスで万代さんから、これミーズさんに当たるのは違くないと感じるのは自分だけっていう。いや、万代さん。これはラジオですから。僕たちはこんな怒りませんよ。ラジオだから盛り上げるために言ってるだけで。
まあ、水さんは本数が制限があるために
ちょっと出
てなかったということでございますよ。
はいはいはい。
これいつからでしたっけ、日付変更戦。
日付変更戦が、11月の24ですね。
11月の24から、
はい、24から、12月の15日まで3週間ですね。
いいっすね、
すごいっすよ、ロングランです、本当にロングラン、めちゃめちゃロングランですから、ぜひ皆さん遊びに来てください。
はい、はい、ぜひぜひ、
またあの詳しい情報をまたおよい告知させていただきますので。はい、まだ期間ありますからね、よろしくお願いします。
お願いします。
はい、お願いします。
本日ツイキャスの方でも配信しておりますので、はい、皆さんツイキャスコメント、そしてメールもどしどしお待ちしております。
よろしくお願いします。
お願いします。
シュートさんも来てますね、こんばんはって来てます。
こんにちは、はい、ありがとうございます。
お笑いカレー大好きわらばーさんもね、うん、はい、今週もよろしくお願いします。あ、これあ、まあ、いいや、やめとこ。
え、
いや、ちょっとね、お笑いカレー大好きわらばさんのツイッターで衝撃的なね、うん、ツイートを見つけてしまって、うん、まあ、これはちょっとね、あの、お笑い カレー大好きわらばさんが、うん、これを、この話していいよって言うんだったらします。あ、これは伏せてください、はいはい、だったらちょっと言わないです。
あ、僕ちょっとわかんないですけど。
フキさんはね、個人情報言いがちだからね。
はいはい、そうそうそうそう。はい、
あ、そういうこと？
人の個人情報、
個人情報っていうか、
なんでさ、個人情報を思いついて頭の中で。
違う違う違う。
あ、いや、やっぱやめとこって言うの？
ちゃちゃ、びっくりしたわけよ。あるツイートでね、お笑い、あ、
いや、だから、それはだから違うさ、
大好きわらばさんがツイキャスでやばいツイートやめてっていう。あ、じゃあこれは話しません。
そうそう、だから、はい、これ、それを言わんければいいんだよ、それを。
まあね、まあね。うん、あ、ちょっと、すごいなって思ったっていう話があったんですけど。
ハードルかと。
まあちょっと、まあまあ、これすごかった。
そして差し入れいただいております。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、りょうけんさんからいただきました。ふんわり名人、きなこ餅いただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。美味しいやつ。
これ美味しいやつね。
ふんわりですからね。ふんわり名人さんが作りました。
溶けるんだよね、これ。
はい。いただきましたね。
さんが作ったわけではないんです
けど、ね、ふんわり名人さんが作ったきなこ餅を差し入れいただいて、はい、ラジオ始まる前にどうぞってりょうけんさんからいただいてありがとうございますと、はいはい、でオリジンチャンプル金曜日のメンバーと入れ替わりじゃないですか、はい、その瞬間に、ラムちゃんがいたわけですね、うん、でラムが僕が持っているきなこ餅見て食べたいすごい何個か持っていかれました。
あ、はいはいはい、
一応人数分ありますからね、
はいはい、ありがとうございます。ありがとうございます。
いや、これ口の中で溶けるやつね。
そうそうそう、
美味しいやつよ、これ。いただきます。
これね、あの韓国の方にすごい大人気なんですよ。
あ、そうなんだ。
はい、
うん、
僕一時そのそういう、ね、あの薬局屋さんで働いてたんで、
はいはいはい、
異常なし。
え、
うまい。もう毎日食ってるきなこ餅です、これは。
いただきます。そういうテンションで言うやつだった
の。
うーん、いや、そういうどういうテンションでもいいんですよ、これは正直。美味しい。
ブラボ
ー。ブラボ
ー。ブラボ
ー。マジブラボー。これうまいよね、
うん、うまいな、
久しぶりに食ったらこんなにうまかったっけってなってる今。
わかる、なんかちょっと舌というか口の中がしびれる感覚ない、
うんうん、
久々にうまいもん食ったなって。
わ、うん、かるわかる、なんか、
うん、そうそう、そんな感じ。
なんていうの、
しびれる感じはない、
しびれる感じ、なんかわからん、
コナンの、コナンがなんか謎を解いてる瞬間、謎解けた瞬間、
そうそうそう、
頭がピンって邪魔だなお前
そうそう、
例えてやってんだよこっち、
例えうまいな
聞こえないだろ。そうそうそう、
もう一回もう一回、
あ、何、もういいだろ。コナンのだから謎解いてる時のあの解けた瞬間頭ピキーンってなるやつよ。頭ピーンってなるやつ。
なるっけ。
ウリヒャーや。
いやいや、ウリヒャーやじゃない、お前が邪魔したからじゃないわよ、
ウリヒャーや
いや、ジョニーギノワン出てるし。いや、分からん、このなんか、なんていうの、死に寒い時に外出てて、うん、家帰ってきて、うん、カップ麺食った時って、うん、なんか舌が痺れる感じ、わかりません、痺れるというかもわってするっていう、なんか分からない？
いや、分かんないな。
分からんか。
いや、でも俺は分かる。俺は
分かるでしょ。
死に美味しい時でしょ。
そうそうそう。なんか
死に美味しい時に現れるあの刺激ね。うん、
そんなのがあるんだ。
あるある。俺も分かる。
あれじゃない？唾液が出てくる感じじゃなくて？あれあれ？
いや、くたくたくたくたが腹立つな。なあ。くたくたくたくたよ。
全然唾液が出てくる感じってどういうことなのかなと思って。
死に冷めてるやつ。
美味しかったら出てくるじゃん。
ああ、一応、まあ、そういう感じっすね。
超うまい、本当に。
久々に食ったな、うん。美味しい。ありがとうございます。
ありがとうございます。
指についたきなこもうまいよな。指についたきなこな。
ああ、僕は指につけたくありません。
うち、んうんうん、もつけたくないです。
はい、僕はつけたくありません。はい。あ、今ね、ちょっとインフルエンザ流行ってますんで、
はい、
そういう防止的にはね、徹底してね、うん、はい、だから指には極力ポテチの塩とかもつけないようにしてます。う
ん、お箸で食べます。
めっちゃ
え、ポテチお箸で食べる？
お箸で食べる。
これは期間とか関係なく、夏場だったら大丈夫かな、みたいなのなく。
うんうんうん、もう手が汚れるのが嫌だから。
年から年中？
うん。
へ、
割り箸で食べる。
割り箸で食べるってなんかな、
なんか嫌だな、
なんか嫌だな。
なんでまあそもそもそんなに食べんけどね。
あ、ポテチ、
ポテチ自体、
めっちゃ食いますね僕。
あ、本当、
何でもない時にも食いたいってなってすぐ買ってから食います。
好きそうだね。
ああ、確かにこいつお菓子好きなんですね。
めっちゃ好きなんですよ。
え、お菓子好きなの？甘いもの苦手なのに。
はい、はい、そうなんです。
しょっぱい系が好きってこと？
とか
スナックとか、
スナック菓子とかめっちゃ好きなんですよ。
そうなんだ、うん、
もちろん昔は甘いもの好きでしたけど、
うんうん、
も
う
今もやっぱ大人になって、はい、もうポテチ一食みたいな感じで、もう
ポテチ一食
バリバリバリバリバリって言って本当にたまにやるのが、ちっちゃいサイズのポテチを、うんうん、ちょっと開けて空気抜けさせて、
はい、
で袋ごとパンパンパンパンパンってやってパリパリパリって粉々に刺したやつを
食べるんです。何その食い方。
粉々に刺してなんか一気にいきたいんですよ、ガーって袋ごと、
うわ
ーガガガガガガガっていって、だから粉々に刺して食べるときあります。
あ、そうなんだ。
そうそうそう、
なんかご飯に振りかける人もいるよね。
あ、振りかけます、振りかけます。
いるんすか。
めっちゃたまに、めっちゃたまにですけど、
うん、
これうまいな、うまい、なんでいつもうまいんだよ、お前うますぎてご飯に合うんじゃねっていう気分でご飯に乗っけて、本当にですよ、食うときあります。
美味しいもん、それ。
ご飯食ってるときにポテトチップス開いて、うん、後で食べようと思ってるやつが横にあったとしたら、うん、行きますね、
うん、
ポテチもおかずでご飯乗っけて食おう。
変色だな。
だからさ、すごいね。変色、
まあ。変色。まあでもやってる人いるんじゃない？
いるか。
まあ俺はお菓子ではないんですけど、この、なんていうんですか、お米をね、
うん、
まあ2合3合炊いて、
はい、
マックのハンバーガーあるでしょ、
うん、
もう金ない時っすよ。めちゃくちゃ金ない時に、
うん、
まあパンを食べるんですよ、先に。2つ、
はい。
パン食べて、で、ご飯盛るんですよ。
うん、
で、その上にパティ。
はいはい、はい。
あの薄いやつね、
はい。
あれでご飯かき込むっていうやつやってるんですよ、俺は。
そうなんだ。
ケチャップ死にちった壊してから。
ああ、そうなんだ。
っていう食べ方もありました。
それも
今はやってないな、もうさすがに。
ああ。
今はね。ああ、さすがにやってない。
体に、まあいいんか。別に悪くはないんか。
いや、まあ、偏ってるからダメだろうな、一応。
まあまあね。
もっと野菜とか取らんといけんし。
お
お、まあお菓子で言ったら、プリングルスのあの、サワーオニオンでしたっけ。
あ、はいはいはいはい。
あれ美味しいね。
はい、美味しいね。
プリングルスって、なんか、開け閉めできるじゃないですか。
はい。
ゴムみたいなやつ。
あの、蓋がついてて、ね。
蓋がついてて。で、なんかもう今日は、もう3分くらい残してからもうそんな眠ろうかな、みたいな。
うん。
もうなんか食べ過ぎるのもあれだし、みたいな。
うん。
ちょっと飽きるじゃないですか、しかも。
うん。
プリングルス。大きいのだとね、長いのだと。
そうそう、うん、まあね。
でも結果、食べちゃうってあるあるない？結果食べちゃうってい
う。いや、ない。
弱くなったな。そう。
あるあるないこれ。
あるある。
よく半分も残そうかな、今日っていう。
いや、俺、プリングルスあんま嫌いだ、今
日。あー、
食べづらい。
そう？
筒なってるさ、あれ、筒さ。
あー、もうバリバリ行きたい人からしたら。
なるほどな。
もう、いちいちこんねってからやり
たくない。一枚ずつ食べるしかないもんね。
指もこうやって奥の中に、足よってなる。
だからお箸使うわけさ。
平行のところでは食べきれんさ。要は。ちょっと一回持たんといけないし。
あ、まあまあね、置いたまんま。
だプリングルスを食べたいな、でも食べづらい、でも食べたい気持ちが強くなった時は、家でティッシュ引いて、うん、ティッシュの上にガガガガガって、ガッサーって並べて。
絶対砕くわ、それ。気分、今日はこの気分だなとかじゃなくて、絶対に砕くんだ。
砕くじゃん。プリングルスは、だから食べたいなってなったら、一回ティッシュの上に。
あ、もう、おろす。
おろす、おろす。
おろす。
あ、もうこの、なんていうの、筒から取るっていう手間がもう嫌なんだ。
イエス。
ああ、そうなんだ。
でもその筒からこぼれるなんか、かけらみたいなのがいいけどね。プリングルスって。
ああ、まあまあ、最後らへん
のね。マックでいう、うん、あの、ポテト頼んで袋の中に1本残ってたみたいなやつな。
ああ、そうそうそう。
残りのポテトのやつな。
いや、でも、ちょっと冷めてて美味しくないんだよな。
ああ。
だから俺は、真っ先に取り出すじゃないですか、マックの袋、
うんうん。
で、ポテトあるじゃないですか。うん、ポテト取った瞬間にもう袋を見るんですよ。
あ
で、落としてるやつをこう、パクパクって。
わかるわかるわかる。
俺は、そっちから行く。うん、その、冷めたら美味しくないからよ、本当に。マックのポテトって。
L150 円の時とかあるさ。
あるね。
そうそうそう、
はい。
L サイズ150円の時、L カーブさん。
ああ
食いきれんわけよ、俺。
どんなよ。でも、
デイジ損してる感じする。
あの、マックのクーポンで190円の時あるんですよ。
うん。
はいはい、
150円じゃなくて。
ね、はい、
40円か。うん、まあでもそんな変わらんよなって買っちゃうよね。
うん。
これもあるあるよね。これもあるあるじゃない。
まあまあまあね、はい、買っちゃいますわ。
まあなあ、うん、それはいろいろお菓子は変な、だから食べ方をまあ一応してるんだろうなって自分では気づくときありますけど。
ああ、変な食べ方ね。
うんうん、
なんかあの、オレオとかはさ、
うん、
あの、分けて食べちゃう。
ああ、
クリ ームがサンドされてるさ、クッキーとクッキーに、はいはいはい、分けちゃう、あれ。
あ、パカッて。でも一応それはもう卒業しましたね、僕は。
これ分けるじゃないですか、うん、上取るじゃないですか、うん、で中のクリームがあるじゃないですか、うん、どうやって食べるんですかこのクリームは。
クリームはこのクリームに、あ、じゃあクッキーについてるクリームはそのまま食べる、はいはい、なんか一緒に食べる。
あ、この下の、うん、はいはい、オッケーオッケー、下のクッキーと一緒に食べる派ね。
そうそうそうそう、
どだから取るときにどっちに取る、どっちにクリーム側行くかなみたいな感じってことでしょ。
あ、綺麗に剥がしたいね。
その半々でってことハーフ&ハーフで行きたいけど、うん、たまにだから偏るときあるじゃないですか。
偏るとき、
クリーム右の方だけ全部クリーム持って
たら、 それがいい。
あ、それがいい、
う
ん
う
ん、
そう、そうするってことでしょ、う
ん
う
ん、こっちじゃ損じゃないですか。俺この食べ方ね、いやいや、だからあんまり気分的にちょっとよろしくないなと思ってやめたんですよ。
本当？なんかこの甘いねクリームが乗ったやつ食べた後にちょっとほろ苦いクッキーだけのやつを食べるみたいな、
2回楽しむみたいな感じってことでしょ。そう
そうそうそう、俺逆に3回なんですよ。俺は、
は、
え、上食べるでしょ、はい、で中のクリーム食べるでしょ、はい、で最後に締めるみたいな。
ああ、
クリームだけでどんなやって食べるの。
いや、もう普通にあのオレオに関してはちょっと固まってんのよ、
剥がれる、
そうそう、剥がれるわけよ、うんうん、でも剥がれなかった時は歯でウィッみたいな。
ああ、かかじるんだ。
そうそうそう、ブルトーザーみたいに、うん、そうそう、とかやってサンド楽しむみたいな。あ、サンドってあれ、オレオのサンドしてるサンドじゃないですよ。
ちょっとちょっと挟んでるっていう意味じゃないです
か。そうそうそう、はい、ありがとうございます。
郷田武さんからツイッターコメントで、はい、私は箸でケーキ食べますと。
ああ、あるある。
なんで
食べる、食べる、
箸でケーキ食べますよね。
意味どういうこ
と。いますよね、そういう方ね。
うーん、
箸でケーキ食べる人、
スプーンがない、フォークがないときは箸で普通に食べる。
僕のおばあちゃんも箸でめっちゃ食ってました。蕎麦食いながらケーキ食ってたとき、びっくりした。
え、でもスプーンも、
ズルズルズル、ケーキさ、パクって食ってたとき、ちっちゃい頃を見たときに、え、どのタイミングで
一緒に食ってれば、ご飯感覚
で。なんか おかずみたいな。
いや、まあなんか自分のペース的なのはちゃんとあったよ、でも見たときは、うん。もうそろそろ蕎麦終わるなのときにケーキみんなバーって出たから、ケーキ食べたかったんだろうね。うん、蕎麦一回ズルズルって吸って。ケーキ食べてたから、と思って、口の中まだ残ってるでしょ多分って麺とかが。
ここでツイキャスで武蔵さん、はじ、い、めましてじゃないですか、うん、僕も水木さんのようにチップス系のスナック菓子は割り箸で食べています。もろこし太郎や、キャベツ太郎も同じように割り箸で食べてますね。
手はね汚したくないね、あんまり。
なんか大人になってるな、それ。なんか子供の頃なんて、
うん、手についた その粉も美味しいけどね。
まあまあそういうのもあったよね、う
ん、なんだったら最後最後この指食べますせみたいな感じですけどね、
う
ん、
そうそう、う
ん、でもそれでいろいろねやらないといけないこととかなんか、
あ、携帯とか、
何かやりながら
パソコンカチカチとか、
そうそうそう、
だから汚れるからってことでしょ。
そうそうそうそう、
あ、そこまでしてそのタイミングで食いたい、逆に。
だから進撃の巨人食いはしないですか。進撃の巨人食いは
そういう名で呼んでんだ。
それ伝わりやすいでしょ。進撃の巨人食い、
そういう時もある
よ。そういう時もある。こう 上に
袋のまんまでしょ、
顎傾けて、そう、うん、ガーっていう、
はいはいはい、
その食べ方が一番理にかなってるけどな、
まあまあね、
割り箸も汚さんし、
なんか口が疲れる時あるさ。あれ
口が疲れる、
口切れたりしない袋で。
いや、それはないですよ。
うちそれが怖いんだよな。
それは分からんな。
でもポテチでガーって食うでしょ、うん、その時にあのポテチがあの垂直になって、うん、歯と歯の間にガッて刺さる時は痛いっす、ね、
分かるわ。あれ痛いよな。
じゃがりことか良くなる場合
あるな。
あ、じゃがりことか、
うん、あれよくある。じゃがりこ俺茹で溶かしてぐっちゃぐちゃにしてハッシュポテトにして食うやつさ。
でもそういう人もいるよね。
その食べ方したことないな。
めっちゃうまいよ、うん、やって。お湯ちょっと、ちょっと半分ぐらい、はい、
でなんかあれでしょ、チーズもなんか入れて、
あ、お好みでみたいな、
みたいな、美味しい食べ方みたいな。
そうそう、
避けるチーズ入れてみたいな、ありましたよね。
ハッシュポテトみたいになるんですよ。めっちゃ美味しいんで、これ試してみてください。
はい、
はい、では一旦 CM ちょっと挟みましょうか。
いきますか。
はい、メールツイキャスコメントまだまだお待ちしておりますので、よろしくお願いします。メールアドレスがオリジンアットマーク FMNAHA.jp、 すべて小文字で ORIGIN アットマーク FMNAHA.jp となっております。それでは一旦 CM です、どうぞ。
沖江通り駅前一箱古本市、11月2日土曜日開催。 那覇市牧師の沖江通りに一日古本屋さんが大集合。11月2日土曜日、運命の一冊と一日店長があなたのご来場お待ちしてます。
FM 那覇から緊急ニュース。沖縄初のイベント、ドランクアカデミーフェス、略してダフ沖縄公演、11月9日土曜日、 FM 那覇ステージから3時間の生放送。出演者の持ち時間は10分。さまざまな分野の専門家がマイク1本で価値のあるアイデアを魂込めてお伝えします。笑い、感動、知的好奇心が詰まった沖縄初のエンターテインメント型トークイベント。人生を変えるかもしれない白熱のライブトーク、11月9日土曜日、ドランクアカデミーフェス沖縄。詳しくは DAF ダフ沖縄で検索。
FM 那覇
はい、ゴヤドッコイのオリジナルはやっております。よろしくお願いします。
よろしくお願いしま す。
それではメールいきましょう。
はい、
名前も声も知らないやつさんからいただきました。
ありがとうございま す。
翔さん、プーキーさん、ミーズーさん、こんばんは。
こんばんは。
こんにちは。僕は今もそうなんですが、漫画やアニメが好きで、子供の頃は今で言うところの中二病みたいな感じでした。小6の時に僕は作文など書くとき誤字脱字が多く、見にくいときはオリジナルの漢字を書くほどで、上の兄弟がその作文をいじろうと僕の勉強机から作文を探し出そうとしたら、一枚の紙切れを見つけられました。そこには、滝で修行、ガンダムと戦うと書かれていました。作文よりいじられました。字の汚さからして低学年の時に書いた紙切れが、数年の時を経て出てきたのです。低学年の頃の自分は一体何を考えていたんでしょうか。そばしょうさん、僕、はい、ガンダムと戦おうとしていました。お三方は子供の頃、自分バカだった、あの頃の俺何を考えてたんだろうと思うことはありますか、ということで。名前も声も知らないやつさん、ありがとうございます。
ありがとうございます、う
ん、いやでも分かる気するな、これ
ある、
うん、あるな。男はあるかもね。
ああ、やっぱあるんだ。
あの小6の時、うん、なんかあったでしょ、その卒業文集みたいなやつ、
うん、はいはいはい。
で、将来何になりたいですかっていう、
うん、
このテーマがあって、うん、俺そこに地上の星になりたいって書いてたんですよ。
何その、もうがっつり大喜利やし。
そう、
ま、そう、
大喜利としても大喜利としても意味わからないです。
うんうんうん、
地上の星、
多分ね、あの中島みゆきさんの地上の星、うん、ツーバーメオのやつ、
うんうん、
あれになりたいって小6の時の僕は思ってたんですって。
いや意味わからんだろ。ツバメになりたいわけでもなく、
そう、地上の星になりたいんだ。
中島みゆきになりたいわけでも、
待って待って、今気づいた。
う、
星って空に輝くでしょ、
はい、
でも俺は地上で星のように輝きたいという。
あ、やかましそう。
あ、そういう意味があったんか。今気づいた。今気づいた。
やだ、やかましそう。
いや、やかましそうとか、やかましいよや。
なるほど。中島みゆきさんの地上の星じゃなかったんだ。単純に俺は、ここの地球上で星のように光りたいっていう、輝きたい、
うん、
有名になりたいっていう思いをね、うん、書いたんだと思って。
やかましそう。
あ、すごい。なんかロマンチスト。なんか、
小6の。そうだね。本当に小6にしてはロマンチストだね。
うん、すごい。
変なこと考えてんな。僕はでもね、近いの感じるなと思ったんですけど、
うん、
その名前も声も知らないやつさんから、
はい、
あの小6の時にっていう、うん、いろんなね、作文とか書いて、
うんうん、
こういうの書いてたみたいな。俺、マジで、もう、なんかちょっと恥ずかしくて、
うん、
消し去ってた過去のやつなんですけど、
うん、
小6の時にね、
うん、
めちゃめちゃこういう書くのとか好きだったんですよ。もうその頃からちょっとネタ書いたりとか、
うん、おー、うんうん、そうなんだ。
友達と一緒にあのクラス会でネタやったりとかしてたんですよ、
うん、
で、なんかあの踊る大捜査線ってあるでしょ、ドラマ、
はい、
はいはいはい、
小田裕二さんが主演でやってる、はい、あれめちゃめちゃ好きなんですよ、僕ドラマで、
うん、
一番好きで、ちっちゃい頃から見てるんですけど、
うん、
それ好きすぎて刑事モンの映画なんか作りてーと思って、
ほう、
あの本当にね、もう作文用紙、
うん、
を束で買って、
おおおお、
それにセリフとかストーリー当て書きでぐわーって書いたんですよ。ぐわーって書いて、これをクラスの友達に見せるっていう。
それ見せて、
見せて、いやドン引きよね。だから友達はあ、なんかこれどういうこと、宿題だばなんだばみたいな感じよ。だからいや違う、俺趣味でさこういうの書いてんなっつって、はお前すごいなみたいな。だから変な感じだったから、あこれやばいのかなと思って過去のこれを消し去ってたわけよ。ずっと
黙ってたんだ。
そう、黙ってた。
黙ってたにしては弱いな。別に黙ってたにしては弱いな。
だから関連があるから。
あ、なるほどね。
そうそうそう、うん、その流れでちょっと言おうかな思ったんだけど。
ああ、まあまあそっか。
そう、なんか急に恥ずかしくなってね、
うん、
急にこういうの書いてたっていうのが。
俺もなんかね、あの遊戯王が流行ってたんですよその時。
あ、はいはい、
流行ってて、はいはい、オシリスの天空竜とか、
うん、
ラーの翼神竜みたいなやつがいるんですよ、うんうんうん、めっちゃ強いやつね、うん、それを絵に描いてたりはしましたよ。あ、絵に描いてなんか塗り絵みたいな感じで、
あでもそういうの
かっこいいみたいな。
普通にあるんじゃん。
そう、同級生でめっちゃ上手いやつがいて、うんうん、そいつに負けないでおこうみたいな。でも絵のセンスもなかったんで、うんうん、すぐ飽きてうえーみたいな、
やれみたいな、うえーってロ
もう気分悪くなって
すぐ
気分悪くなってでね、俺これ子供の頃からずっとなんですけど
はい、はい、
あの僕って感じあるでしょ、
はい、
僕ね、
うん、
何変って言ったらいいのかな、あれ何変ですか。僕の左側って
人弁、
人弁っていうんですか、
あのまあ右側あるでしょ、右側、うん、行みたいなやつ、
うん、
の俺下にあの金みたいに書いちゃうんですよ、うん、意味わかるかなこれ。
意味わかる。
あ、はいはいはい、僕っていう二股になるものを、
そうそうそう、
一本足しちゃうの真ん中に。
そうそうそうそう、
はいはいはいはい、
そうそう、意味わかる。この僕って二股になるさ、下、ぼ、あの行の下って
本当に行って書いちゃうんだ。
そうそう、行って書いちゃう、
はいはいはい、
俺これはずっと治らない。これ今でもこの間違えるし、で、あの休みと、
うん、
体ってあるでしょ。
うん、
体育の体、
うん。
これも俺休みって下にないじゃないですか。一本線。
はい。
でも俺書いちゃうんですよ、うん、今でも。
なんで？体になるわけ。
体になるんだ。
体になっちゃう。だから俺シフト書いてて、うん、ラーメン屋で働いてた時に、これ休憩、あ、休憩じゃない、あの休みくださいっていう時は、うん、この日付に休みって書くんですよ。
うん、
で俺はずっと体って書いてるんですよ。でタイムって書いてて、
うん、
でそれを店長に言われて、あっと思って、うんうんうん、そうだった、俺この書く癖あったやと思って。恥ずかしいって。今でも俺休みって今不意に休みって書いて今っつったら俺タイって書いちゃうんですよ。逆はないけどね。
癖になってんだ。
そう、逆はない。
あ、普通に体って書いてって言ったら、
そうそう、
体って書ける。
書ける。絶対一本線は入れるから俺。っていう変な癖はある俺。
今でも漢字わかんねえからな。漢字書けねえからな。
それぐらいはわかるでしょ。休むと体ぐらいはわかるでしょ。
聞いたこともないもんな。
嘘つけや。
これ言いましたっけ俺、うん、蕎麦ショーでびっくりしたっていう話。
何何。
あの小刻みプラスのロケで、
はいはい、
まあなんかゲームやると、
うん、
台本もらったんですよ、
うん、
台本もらってそこにお楽しみゲーム古今東西って書いてたんですよ。
はい。
まあなんかゲーム 何個かあって、
うん、
お楽しみゲーム古今東西って書かれてたんですよ、
うん、
でこの蕎麦ショーがなんか苦い顔してるんですよ、
うん、
あれ俺知らんなみたいな、
うん、
テンションの散らしてて、
うん、
でなんかプーキーっつって、
うん、
あのお楽しみゲームのあの古い間東勢さんって誰って言ったんですよ。古今東西って古いに今に東に西でしょ、
はい、
お楽しみゲームのスペシャリストが来ると思ってました。国際プラスのロケにお楽しみゲームのスペシャリスト、え、古い今東勢さんって誰だ、沖縄で活動してる人俺知らないなみたいなテンションなんですよ。こいつやばと思って、
面白いな、
お頭おかしいだろってなって、
古
今東西さん考えたら分かるさ、まあ、仮に読めない、まあ、確かに俺も読めない時もありますよ、
うん、それ
難しいから、
はいはいはい、
でも人の名前って思う。お楽しみゲーム古今東西って書いてて、
東西で、
そう、古い今東勢さんって会ってみたいな。
東西って漢字あったんだって思ったし、その時。
ああ、その時初めて。
最初聞いたことはあった。
聞いたこと
は
あります。古今東西で聞くのは分かるんですよ、うん。そういうゲームがあるっていうの。古今、
うんうん、
東西のルールは知らないんですけど。
うん、
で、そのゲームの名前は分かるけど、
ルールとかじゃないから。
古今東西って漢字があるんだと思って、はいはい、マジでこいつ誰って思った、本当に。
へ
うん、人だと思ったんだな、ね、お楽しみゲームのスペシャリストの
人だって思ったんだ。デイジ感情多かったんだよな台本。
めっちゃ
似てる。確かに多かった。
チキショーってなって、いろいろ間違ったしな、うん、お札のこともお札って呼んでたし、ま
あ、
よかったらお札をあげてくださいみたいな。デイジいじられたの恥ずかしかったやつさ、あの時。
だ、
まあ、それはある。俺は漢字が弱いですから。 うん、ちょっと焦るんですよね。
水さんはなんか子供の頃、
子供の頃バカだったなっていうか、今考えたらあーって思うのは、自分ちっちゃい頃から絵描くのが好きなんですよ、うん、それでちっちゃい頃あの自作で紙芝居を作ってて、は
い、でおーかわいい、
それをわざわざクラスの子たちに披露してたわけ、
うん、おーいいじゃないですか、
その時間をもらって先生から、は
い、え、どういうこと、授業中にってこと、
授業中だったのか、あのなんか学活みたいな時間だったのか、うんうんうんうん、何なのか全然わかんないんだけど、うんうん、ただこの先生がいてクラスみんなが座ってて、その中で披露してたわけ、
う
ん、自作の、
うん、
大したことのない、
うん、おうお
う、じゃあそれ今考えたらよくみんな付き合ってたなみたいな、よくこんな、そう、よくやったなっていうのと、先生もよく時間をねくれたなっていうのと、
でもそのいやそれはちょっと良かったんじゃないですか。
その水野さん自主性、自主性を買ったんじゃないですか。
自主性、
自主性、は
い、言い直してもらって。
だからこういうところバカだよな、俺ずっとバカだから。
あかな、分からんけど、今考えたらよくみんな付き合ってくれてたなって思う。本当、
ちなみにストーリーとか覚えてます？どういう紙芝居だったかっていう。
ね、なんかさ、よく分かんないさ、
なんかシリアスそうだな、
全然全然、なんかニコちゃんマークのにさ、体が生えてる
ニコちゃんマーク、
星のカービィみたいな、
体が生えてる、
体が生えてる、あの元気くんっていう
棒人間に笑顔がついただけだじゃん。
いやいや、もう本当にもうそんなくだらないキャラにがの大冒険つって、元気くんの大冒険つって
ちょっとさ、それ作ってよ、ちょっと、
いやもう、見せてくださいよ、作ってから。もう今
作るとしたらでもいいです
し。いやいやいや、
ミーズさん絵描けるんすね。
自分イラスト好きですね。
おー、そうですか。
描くのはなんか上手かどうか分からんけど、
この人の顔とか描くのもうまいっす。
人の顔はあ、まあ一応描けるっちゃ描けるよ。でもなんかね、なんかよく言われるのはゆるいって言われる。
ゆるい、
うん、絵がゆるいって言われる。
すごい深いメッセージだな、
それ。いや、メッセージとかじゃないんだけど
ゆるい、まあ、ゆるい、マスコットキャラ的な顔ってことです。
顔とかなんか変なよくわからん生き物を描きたがる。
あ、うん、なるほどね。ちょっと天才、天才なのかな。
あ、いやいやいやいや、
モナリザ的な。
いやいや、いや全然そんなのじゃないんですけど、だから、はいはいはい、お笑いライブあるじゃないですか、
はい、
あのオリジン、
はい、
毎月の、
はい、
うん、あれのなんていう の、 あの映像出し、
はい、
してた時は、うん、よくこのなんていうの、うん、急出しのこの 紙、
あの紙に、
はい、紙に落書きしてた、
うん、何してんの。うん、俺が作った、まあ、せっかく作った旧シートも。
旧シート、さ、
まあ、俺が作って必死に徹夜して作った旧シートに落書きしてたんかい。
そう、落書きしてた。
何してんの。
まあ、それはそれでいいんすけど、うん、早く写真見つけてくださいよ。スマホずっとスクロールして。
いや、もう全然、ね。
繋いでるから。
別にそこは。
ないかい。
全然見つからないね。
まあまあまあ、いいですよ。
まあまあまあ、あの、まあまあ、いいですよ。
いいわや、自分で調べればや。
大丈夫だし。
はいはいはい。
子供の頃はそういうなんかあったな、いろいろ。
あったら見せますね。
はい。で、変な人でしたね、僕も子供の頃ずっと。
あ、でもそんなイメージあるわ。
うん、
まあ、あの癖とかあるよね。もうなんかほら、もうなんでこんなことしてんのかなと思うけど、
うんうん、
このね、椅子があるんですよ、家に、
はい、
椅子があって、椅子と椅子の間にちょっと隙間あるんですよ、
はい、
でね、あのそこ汚い話ですけど、
うん、
そこに唾をペーッとかやって
た。汚っ、汚っ、
分からん。だからなんでか分からん。
何こいつ、
なんで。
そう、
頭おかしいやし。
いや、でもなんか、わからなくて。なんか。
なんでよ。
え、
多分、タンとか唾を飲み込んだらいけないみたいな感覚だったんでしょうね。
ガンガン
小さい頃。そう、ペって、間に、椅子と椅子の間にペッペッって。
なんだか椅子と椅子の間、なんでそこを選んだわ。
わからん。なんか、音にバレたくないからみたいな。
隙間？
そう。
ああ、はい。
で、音にバレて、しったたかばじられて。
いや、そうでしょ。
そうだろ。
変な癖持ってるな、この子ってなるさ。
本当に。なんか、そういうのがあったんですよ。バカだ、バカな。だから要は、詰め噛むみたいな、俺的に言うと。詰め噛んだり。
詰めより汚いよ。
そうそうそう。なんか袖噛んだりとか。するでしょ、ああいう感じ。で、あの、それで言ったら、あの、この服の襟元のところを T シャツとかだったら、噛みちぎって、V ネックみたいになるっていう。
たわそんなやつ。
いるだろ。
いたわそんなやつ。襟元ゆるゆるのやつ。
ゆるゆるで、この死に癖でなんか、詰め噛むテンションで噛んでるんですよ、T シャツをね。
服をな、
で、夕方じゃないですか。夕方っていうか、この丸みを帯びてるやつ。
U ネックですね。
そう、U ネック。それが V ネックみたいになって。
噛みすぎてからな。
そうそうそう。
ウケる。
シロアリみたいに。
いや
お前が、お前の小学生の頃の服、全部透けてたよな。
いや、わからん、覚えてない。
繊維が薄そうっていうイメージがある。お前が透けてた服。
え、それは小学生の時とかじゃなくて。
まあ、着古して
もあると思いますけど。
洗濯しすぎみたいな。
だから、いたでしょ、クラスに一人。長袖を着ないやつって。
あ、いたいたいたいた。
あれ、俺のことです。
あれ、俺のことですじ
ゃない。俺がパイオニア。
みんながお前じゃない。
パイオニア。
俺がパイオニアね。まあ俺は裕福じゃなかったんで単純に、
うんうんうん、
服を買ってもらえなくて買ってもらえなくて、
ね、
も
う急に
だから冬場も冬場も長袖着れなくて
一緒に泣くやついないぜ
本当にきつくて、うんうん、修学旅行の時とかもあそうみんななんかダウンジャケットみたいなあったでしょ、うん、ダウンジャケットみたいな買ってもらってみたいな、
うん、
俺だけなんか おじいがつけてたあったかカーディガンみたいなやつ。
おじいがつけてたカーディガンみたいなやつ。
いいやし、別に。
カーディガンみたいなやつの時点でもう何か分かってない
わ。分からん、分からん。なんか変なやつ、カーディガンとか着てたな。
俺、子供の、こう、小学生、低学年まであった、多分これ、自分の中で病気の一種だと思ってるんですけど、うん、給食を待ちきれないっていう病気があったんですよ。
何それ
配膳するでしょ。自分で取るでしょ、うん、給食を、うん。幼稚園生の頃から、始まって、
うん、
始まってこうご飯を入れるじゃないですか自分で学校小学生の頃って、うんうんうん
はい、
今はどうか分かんないですけど僕ら自分自身で入れて給食係の人がはいっつってご飯を分けてスープ入れたりとか、
うん、スープとかはね
自分の席に戻るでしょ、う
んはいはい、
食いたくなるわけよでもまだだわけよ
ああなるほど、ね、
号令があるよね
マスの号令があってから食べるでしょ、うんうんうん、でも待ちきれなくなって、
うん、
やべやべってなって、うん、本当に目の前にあるご飯を箸使わずに口でパクって食って、
う
ん、でそこで机の下に顔突っ込んで隠れてから食べるっていう
何それすごいな
本当にこれ本当にあったわけよ何回かマジでああやばい今日も我慢できんってなって
これはもう無意識にも食っちゃってるってことでしょ
いや無意識っていうかもう食いたい食いたい食いたいってなる目の前やっても
だからでもこのいただきますしないとっていう感情はないってことです
か。そうあるあるでも
あるんかい。
いただきますしないといけないでも食べたらダメなんだけど、うん、目の前にあるからるそう食べたいやばい食べたい食べたくて仕方ないってなって、うん、もう食べようっていう気持ちになっちゃうわけなんかわからんけど。
へ
が小3の頃まであってだからその頃まではデブだったんですよ僕多分。
食
欲に関してデブだった。
死にデブだったと思いますよ。そっからなくなったんで、
うん、
なんかわからんけどだから幼稚園の頃めっちゃ先生に怒られて。菊組のな。不採先生、不採先生。
いや、しないよや。
不採先生がうざい先生みたいなね、出されあったよな。
なかったわ、そんな
困る。困る。
めっちゃ怒られたわ、だから。なんで、まだ給食始まってないので食べるのみたいな。その何回も何回も食ってたから。
なんか、給食で言えば、うん、その、女性とバナナ食わなかったじゃないですか。マジで。
食べてよ。
なんでみたいな。本当に生理だからプール入らないぐらいのテンションで食わなかったじゃないですか。
まあ、でもそう
本当に。
でもまあ、
だから俺はめっちゃバナナ、
多い学校と少ない学校あるんじゃない？
バナナをもう3、4本毎回食ってたっていう記憶あるんですよ。
便秘なるよ。
なんで便秘なるの？
そうなんだ。
いや、バナナって食物繊維豊富だから。
いや、でもバナナ食べ過ぎたらダメって聞く。
あ、そうなんだ。うん、便秘なるんだ。
女子が絶対食わないんですよ、なんか。
なんでかな？
でね、今大人になってわかるでしょう、ね、うん、だから女性とね、もしかしたらね、チンポ食べてるみたいな。
違います。
いや、絶対あるでしょ。絶対あるって。
多分、ゴリラを意識してたんだと思う。
ああ、なるほどね。
うん。
メスゴリラみたいな男子にいじられるのが嫌だったみたいな。
だと思う。
ああ、
そんなエロい方向じゃなくて。
死にぞ、なんか損した気分やし。
損した気分
だ。
いやいや、もう一瞬テンション上がった。
小学生あるあるみたいな。
跳ねるかなと思って、下ネタもまで行って。
一瞬はぁ。
レイジ論破されたから。
ゴリラだと思う、あれは。
確かにな、ゴリラのイメージがあって。
じゃあ俺逆に女性とかの裏でゴリラって言われたかもな。
俺が、これがね。あり得る。
兄ちゃん、デジ食うやし、みたいな感じで思われてたかもな。はい、というわけで、一旦ここで CM 挟みたいと思います。はい、はい、メールまだまだお待ちしておりますので、よろしくお願いします。それでは一旦 CM です。どうぞ。
沖江通り駅前一箱古本市、11月2日土曜日開催。那覇市牧師の沖江通りに1日古本屋さんが大集合。11月2日土曜日、運命の一冊と1日店長があなたのご来場お待ちしてます。
FM 那覇から緊急ニュース。沖縄初のイベント、ドランクアカデミーフェス、略してダフ沖縄公演、11月9日土曜日、 FM 那覇ステージから3時間の生放送。出演者の持ち時間は10分。様々な分野の専門家がマイク1本で価値のあるアイデアを魂込めてお伝えします。笑い、感動、知的好奇心が詰まった沖縄初のエンターテインメント型トークイベント。人生を変えるかもしれない白熱のライブトーク。11月9日土曜日、ドランクアカデミーフェス沖縄。詳しくは DAF ダフ沖縄で検索。
FM 那覇
さあ、ゴヤドッコへのオリジナルは後半戦でございます。
お願いします。
はい、お願いします。
ツイキャスコメントで郷田武さん、この CM、はい、日本ともナレーションしてるの大城熊さんですか、ずっと気になってますと。
あ、
みたいですね。
今 CM 中話してた。
そうそうそうそう
そう、そうなんですよ。 CM 大城熊さんがなる、めっちゃ上手ですよね。お上手で、本当に
大城熊さん感すごいよな
一応まあでも、あーあってなるよね、うんうん、聞いてたら、あ、大城さんだって。
なんかヒゲ伸びそう、なんか
聞いてて、
聞いてて
なんか聞いててヒゲ伸びそうっていうコメント聞いたことない会社だ
った。問題でしょ
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
こちら、スピーディーワンダーさん、ご無沙汰。
あ、お久しぶりです。
ここからしか聞いてないけど、ショーが汚いって言うんだから相当汚いんだなと。ああ、さっきの空気のね。
はいはい、あの、椅子と椅子の間に
唾を吐いちゃうっていう癖ね。はいはい、小学生の時。
俺の、汚なこいつ、汚なっていう話から聞いたんだ。ああ、
っていうこと。翔さんが汚いっていう、汚い翔さんが汚いっていうことは、
相当汚い。
相当汚いっていうことですね。
びっくりしたんだじゃん。
汚いって感じは、蕎麦翔の体からできてますから
ね。なんで
汚いっていう、三髄に、頬みたいなやつは、蕎麦翔がなんか、こうなんか、手を広げて、ルー様をどんどん具現化、にゅーってやって。
俺が汚いという感情を生み出した
の。お前がパイオニアだ。
もっと汚くないといけんやに、ね、じゃ
あ。あ、そうだな。
服も汚くないとや。
シャツも白いしな、お前の今日の。
黄ばんでないといけんやに、ね、もっと。キャラブレブレなるわ。うん、郷田武さんから、中学校行っても、キョンシーごっこしてたの蕎麦翔さんでしたっけと。そうです。キョンシーごっこしてた。
どういうこと？
中1の時にキョンシーごっこ。こうしてて、う
ん、あの正直ね、こいつちょっと痛かったんすよ。
いや、
あのー、
いやちょっと待って、ね、痛かったとか言うの普通の子だったから。で、あーのリアクションはやめて。言わせてもらいますけど、
はいはい、
いや普通で、で中1の時に、うん、キョンシーごっこをしようというキョンシーが好きで、
うん、
で友達が含めて僕3名と、うん、キョンシーごっこを学校でやってたんですよ、教室でね。
うん、
触られたらキョンシーになるっていう鬼ごっこシステムみたいな
感じ、
う
ん。あ、はいはいはい。
で、教室内でやってるんですけど、キョンシーってね、はい、いわゆる中国のゾンビですよ。
はい、
両手広げて前に整列みたいな感じにして、ぴょんぴょんって両足でジャンプして、うん、移動するっていう、う
ん。歩けないんだね。
そうそうそう。ルール上全然楽しくないんですよ、一応基本的には、ね。でもみんなそのキャラを維持して、ぴょんって飛ぶというのが、好きだったんですよ。これをね、
変わった中学生
ね、やってたらね、
中学生ですからね、小学生じゃなくて。
中1、はいはいはい、中1で、このぴょんぴょんという跳ねる、僕、キョンシーになってるっていうのがすっごく楽しくて、
おうおうおう。
でもある日、本当にある日ですよ、急に。
うんうん、
キョンシーごっこしてたら、あれ？俺、一体何をしてんだってなって。
あれ？急に？
本当に我に返って、これ何なんだってなって、もう急に暴れ出して、うん、ダメだダメだ、俺この状態だったらもう、このままキョンシーで中学校終わってしまうみたいな。もう本当に、クラスのメンバーは昼休み時間、はなんで急に蕎麦翔暴れ出してんだみたいな感じです。机グワーって、ワシャガシャガシャってやって、友達二人も、はルールを破ったみたいな感じの、急にキョンシーが暴れ出したみたいな。
は何それはお前のテンション的にその暴れ出すのはどういうテンションなの？
俺がもうやばいやばいこの状態じゃだったらもうこのまま中学校3年間
うわー注目してくれーっていうテンション、うん、
じゃないじゃないじゃないこれはやばいぞーのテンション。
そういうこと
本当に
覚醒したの
か覚醒してうわーって暴れてスタタタタタって教室を走っていくっていう、
だからもう本当に中1の
頭おかしかった。
いやだから本当にもうこいつなんかおかしくてなんかねなんかいるでしょこいつとつるんでたら恥ずかしいなみたいなあるでしょ。だから中学の時こいつのキョンシーのこの飛んでる様見て、あこいつとは中学校時代仲良くしないでおこうと思って。いやだから仲良くなったの高校から
なんで。死に頭おかしかったんですよ。だから
な
中1やばかったっすキョンシーごっこして。
でねちょっとこいつの一番の友達というか、そいつが、なんかちょっとね中二病が強すぎるんですよこいつの友達が。
はいはいはい。
なんかね刑事ごっことかするんですよ普通に、
あれですよ、西部警察が好きで、
そうそうそう、
はいはいはい、
でなんか西部警察の中1の話ね俺今言ってんのその中二病強めのやつとこいつがね、なんかピロティみたいなところ走ってるんですよ、
はいはい、
で手をなんか銃に見立てて、はい、で、はい、曲がり角になったらなんか一回ねあの T 字路になってるんですよ、はいはいはいはい、ピロティからの T 字路、
はい、
一回右側行くのに一回吐けるんですよまっすぐ行って
これ
で戻ってきてでなんか西部警察のちょっとあの走り方ってわかります？
分
かるよ。道を一回間違えておっとっとっとこっちだこっちだピュンみたいな
立ち広しとか、
そう立ち広しとか、はいは
いはい、やる、
はい、
そう
これ伝わらんな。これめっちゃ面白いんだよな。
そう、西部警察の走り方っていう。
西部警察の走り方をしたいがために、その曲がり角を選んでいって走っていく。
そうそうそう。
T 字路どこだって走っていく。で、ちゃんとキャラ維持してるから、そいつは舘ひろしになりきって、手がこうなす。手が銃の形で走ってって、
はいはい
ね、敵はどこだっつって走り方がもうね、本当に舘ひろしっ
ぽい。そうそうそう。
T 字路の時にさっき言ったように、一回道間違えて、おっとっとっとっとっと、ここだよみたいな感じで走っていくっていう。それを遠目で僕ら見てたりとかする。
うんうんうん、
見てて、あ、来た来た来た、道違えるぞ、道間違えるぞ、あ、間違えた間違えた間違えたっていう瞬間を見て、ゲラゲラ笑って。
そうそう。
それがめっちゃ楽しくて、今思い出したら今また見たいな。
な、お前もやってたさ。
やってほしいな。俺はでもあれができんかったわけよ。おっとっと。
あ、おっとっと、走り
が。俺のおっとっとより、こいつのおっとっとの方が好きだから。
まあ確かにな。ちゃんとなりきるしな。
そう。死に面白かった。
クオリティが高かったんだね。
面白かった。
デージもう一回見たいやつさ、あれ。
ああ、中二病か。ああ、一応、高校時代のアルバムとか見たらやばいっすね。うん、俺も。
え？
生きてます。生きてるというか。
そうなの？
なんか、あ、写真撮んなよ、みたいな。チラッするんですよ。一応、もともと写真嫌いなんですよ、俺。
うんうんうんうん、
正直、今も嫌いなんで。
うん、
でも、ちょっと柔らかくなったんですけど、もう高校のアルバムとか見たらなんかもう、なんかこう、なんか、なんていうんですか、この、大股開いて、あ何写真撮ってんだよっていうチラッシュ。
そんな感じだった。
そんな感じ
じゃ、なんかあるわけよ。あるわけよ。でね。
そんな感じだった。
っていうのがあったわけ。で、うわ、こいつ生きてんなっていうのと、あのね、この、高一の時の、あ、高一じゃないな。まあ、高3になった時に、1学期に、なんか、林間学習って言うんでしたっけ、
うん、
そういう、どっかバーベキューするとか、のがあったんですよ。
うん、
で、俺写真嫌いじゃないですか。
うん、
で、俺、引いたんですよ。みんながウェーイってやってる中、俺引いたんですよ。写真をね、カメラマンがいて。で、俺引いて、あ、俺写ってないだろうなって思ったら、そのアルバムに、めちゃくちゃでかく、そのなってて、俺が一人浮いてるみたいな。一人ポツンと立ってるんですよ。いや、それ察してって思わん？
思う思う。
だから俺がなんか
これ選ぶって、
そう、いじめられて俺が一人なんか孤立してるみたいな映り方してる。
うんうんうん。
うわーって思って。もう、そういうのもあった。
ちょっと訴えよう、それ。
訴える
か？
訴えよう、
今さらな。
嘘や
な。10年ぐらい前なのに。
パンヒゲさんから、高校の面接でバイオハザードの真似してたのはサバショーですか？したことねえわ。
何
だろそれ。
何の話
いやいや、俺も初めて見たから、はって思って。したことないわ、それ。高校の時に面接でバイオハザードの真似って何なんですか？
どういうこと
ゾンビの真似したってことは俺が。全然嫌だから。
それと似たやつはあるね。
うん、
似たやつというか、時間大丈夫かな。あ、まあ、この、その、泊まるじゃないですか。
うん、
玉城少年自然の家に泊まった時あったんですよ。高1の時ね、これは。高1の5月ぐらいに泊まった時に、俺がバイオハザードの、爆弾持って死ぬ黒人役の真似っていうやつで、笑い取ったみたいな話はありますよ。 面接ではないけど、
うん、
そうそうそうっていう話があった。あ、だからそれかなと思ってパンイゲサミット。
あ、なんかとごちゃになってるのかな。
なんかこ
の初めて聞いた。
って黒人がなんで、なんか爆弾にポチって触ってバーンって死ぬっていうシーンをやってたっていうある。
あ、
そうそう、過呼吸みたいな感じになるやつな、
うん、
死ぬ瞬間にしゃっくりみたいな感じの、
そうそうそうそう、あ、そう、分かる、そのシーン分かる。
あ、今分かったやつさ。
でその林間学校っていうか、その学習、その玉城スクール泊まった時の、うん、この記憶がまだあるみたいな、その俺の友達が、
うん、
あの時お前が怖い話っつってみんなが喋ってたんですよ、
うん、
怖い話こうこうこういう話、はい、あ、怖いっつって、こういう話、うん、怖いっつって、俺が最後で、俺怖い話って、俺実はまだ童貞だわけよってドッカーンって受けたの、あれすごかったなっていう話を最近しました、その友達と。あ、覚えててくれた、ありがとう。
あの頃のお前に知ったら、今まだ童貞って聞いたらもっとびっくりする、ね、
あ、誇らしい、誇らしいやつ
もっとびっくりする。
そうそう、
めっちゃ怖い、
ちゃんと守ってるっていうな。
はい、ということでお時間ギリギリでございます、
はい、
本日はメール、そして差し入れありがとうございました。
ありがとうございました。
本日のお相手はすったことっこいすばしょ
と、すったことっこいぷきーと
ゆきだまさごやみつきでした。
ありがとうございました。また次回お会いしましょう。
よい週末を。
また来週。